はい、おはようございます。今日も聖書から福音良い知らせで三本の十字架ということで、聖書から少し覚えてみたいと思います。それで、聖書のルカの福音書の23章の33から少しお読みします。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左につけたということで、ここで、数えてみますと3本十字架が立ったということですね。このイエスを十字架につけた、そして、本当の犯罪人ですけど、犯罪人を一人はイエス様の十字架の右に、もう一人は左に、十字架につけたので3本十字架が立ちましたということで、この集会の 石崎さんにですね、漢字の「よ」っていう、漢字に、十字架が3つあるとですね、若い頃話を聞いたことがありまして、おお、なるほど、そういうことかとですね、最初なんかちょっとよく分からなかったですけども、よという漢字の、完璧ではないかもしれないけど、こう十ですね、十十が三つ並んでいる。この十字架の場面ですと、真ん中にこのイエス様の十字架がありまして、そしてその両脇に本当に悪いことをした人がついていたわけです。そしてこの世というのも、やはり世の中、この人間、3本の十字架というんですかね、世もこのイエス・キリストを真ん中にして右と左にそれぞれ分かれるということをこの場面で覚えることができると思います。この時2人とも悪いことをして十字架に貼り付けになっていたわけです。私たちは聖書を見ますと、全ての人が罪を犯した。ですからこの2人の犯罪人のようですね、両方ともみんな神様の前に罪があります。それゆえにこの二人のように神様の前に罪あり、で裁かれて当然なわけで、しかしこの一人の犯罪人は途中で考えたようですね、そして分かったようです。39節から見ますと、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。これはどちらかの一方の方ですね。そしてもう一方の40節では、するともう一人が、これは別のもう一人の犯罪人、右か左か分かりませんが、とりあえず39節を右としますと、この人は左ということですね。イエス様の右と左にいたそのもう一人、別の一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。自分のこの非を認めたですね、自分は確かに悪いとですね、そのことを気づくというか、認めたわけですね。もう一人の方は最後までこういうことは言わなかったようですけれども、そして この自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。私たちは神様の前に裁かれたとしても、そして苦しんだとしても、当たり前以外の何者ではない。だがこの方は悪いことを何もしていない。この真ん中にいらっしゃるこのイエスという方は悪いことを何もしていないと彼ははっきり言い切りました。俺たちはまあ当たり前だ、こんな目に遭っているのは自分がそれだけのことをやったからだ、当然だとですね、私たち人間はみんな当然、裁かれてもう当たり前だとしか言いようがありません。しかしこのイエスという方は悪いことを何もしていないのに十字架にかかっています。そして、42節で、そして言ったイエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。この方は悪いことはしていない、そして必ず、神様のいらっしゃる天に入る、そのように彼は言いました。そしてその時43節でイエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。散々悪いことしてきたんですが、その最後にこの大転換が起きましたですね。このまま行ったら当然永遠に苦しむはず、死んで後大変なところに行くはずだったわけであります。しかし急転換しました。地獄に行って当たり前だ、自分はそういう悪いことをしたからだ、自分の非間違っていることを認めました。そしてこの方は正しい方だ、そのこの方を信じた時に、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。おかしいじゃないの、そんな悪いことしたのなんでですね、普通はそう思います。でも聖書を読みますと、なぜ悪いこともしていないのに身代わりとなっているのか、それは私たちの身代わりとなってこの方を信じる者を救うためということがわかります。この少し前の34節に、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この十字架におかかりになってこのイエスという方は、お父さん彼らを許してあげてくださいとこのように取りなしをしてくださいました。このためにわざわざ来てくださった、聖書はそのことを私たちに教えています。ローマ人への手紙の3章の23節開きますと、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神様の前にすべての人が失格です、基準に達しません。それだけでなくて、その自分の罪のゆえに神様に裁かれて永遠に苦しむ、その大変なところに向かっています。聖書ではその終わりは火の池と書いてあります。恐ろしいところで苦しまなければなりません。罪というものは大変恐ろしいものですね。しかしその罪を代わりに負ってくださるため、24節で、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。本来は自分で受けなければならないのを代わりに引き受けてくださって、この方を信じる、受け取るだけで罪の許しが与えられます。25節では、神はこの方を信仰によって受けるべきと、信仰によって受け取るように公に示されました。誰でもこの方を受け入れるなら罪の許しが与えられます。 そういう方として全世界に今伝えられています。このお方を信じるだけで救われます。値なしに私たちが当然受けなければならない、それを代わりに負ってくださったので、罪を代わりに負ってくださったので、この方を信じるだけで私たちの側では一切支払いする必要がないとしてくださいました。そして箴言というところの 28-13 ですけど、まあ、開かなくてもそのまま聞いていても構いませんけれども、箴言というところにはですね、こう書いてあります。自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。神様の前に先ほどの十字架に貼り付けになった一人の方は、自分は間違っていましたですね、はっきり言いました。自分の背きを隠す者は成功しない、いつまでも俺は間違ってないってやりますとですね、そうしますともう解決のしようがないということですね。この自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。神様の前に私は間違っていました、そしてこのキリストを信じるなら救われることができます。しかしいつまでも自分は間違ってないってやりますとですね、そうすると大変なことになります。今度第2テサロニケ新約聖書ですけれども、テサロニケ第2の2章の10節書いてあります。またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みます。終わりの時について書いてあります。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいた全てのものが裁かれるようになるためです。いつまでも自分は間違ってない、先ほどのもう一方の犯罪人のようにですね、そのように神様の前に自分は悪くないといつまでも言い張って、そして最後には惑わすもの、そして偽りを信じて、そして最後に神様に裁かれる永遠に恐ろしい結果に至ります。そんなことがないように今という時にこの神様の前に自分の間違っているということを認めて救い主を受け入れれば救われることができますけれども、いつまでも間違っていないと言い続けるなら大変なことになります。マタイの福音書の25章、開いてみますと、ちょっとあることが書いてあります。25章の10節から少し読みますと、そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います。私はあなた方を知りません。この十節で娘たち2つのグループがあったんですけども、1つの娘たちはもうその式場の方に入りました。そして残った別の娘たちはこの戸が閉じられてからそのところに来て、そして戸が閉じられたその後で来たんですけれども、遅すぎたというわけですね。ですから戸が閉じられてから開けてくださいと言っても、もう その時には間に合わないということです。ですから今という時にこの神様の前に自分が間違っていた、この全てのものを作って私たちに命を与えて生かしてくださっている、その神様の前に私たちはみんな罪があります。罪のないものは一人もいない。ですから私は大丈夫と言える人は一人もいないということです。みんなこの自分の罪のためあの十字架に、この方は何も悪いことはしていないとあの犯罪人の一人が言った、この方を信じて私のためと受け入れれば救われることができます。しかし戸が閉じられてから遅かった、後で来て開けてくださいと言ってももうその時には遅すぎたということになります。ですからそういう時が来ない今という時にこの神様の用意された救い主を受け入れて、この罪の許しをいただいて準備をぜひしてくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。